先週は自由を得た男性の物語として、ルカの福音書8章からゲラサ人という、人たちの住む地方にいるある男性のお話に、目を向けました。悪霊に疲れていた男性がイエス・キリストによって解放され自由となり、そしてイエス・キリストから命じられたミッション、使命に生きていく姿、変えられていく姿を見ました。今日はもう一人、今度は女性に目を向けていきたいと思います。ある病に苦しむ女性のお話です。ルカの福音書8章にも同じ話が出ていますが、今週はマルコの福音書からこの女性とイエス・キリストの出会いを通して安心、そして平安を得た物語をご一緒に見たいと思います。さあ、ご一緒に見ていきましょう。25節からです。ところで12年の間長血を患っている女がいた。まあ、皆さんこのお話はよくご存知であるかと思いますが、この女性は、まあ、長血と呼ばれる、まあ、婦人病、婦人特有の病で、12年間苦しみ続けてきた女性であったということです。病自体とても辛いことであったと思います。その痛みが12年間続いたということで、その期間の長さに私たちはその苦労がわかるわけですが、でもここでの問題はその病の痛みはもちろんですけれども、それだけではないということなんです。26節、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物をみんな使い果たしてしまったが、何の解もなくかえって悪くなる一方であった。何とかしてこの病から治りたいとこの女性は願っていたわけなんですよね。そして彼女にできることは医者に行くこと。しかし今の医学はもう驚くべき進歩があるわけですが、2000年前の医学といいますと今から比べると本当に何もないような粗末なものだったようで、まあ医者といいましても適当な医者がとても多かったようなんです。まあ今でいうやぶ医者というのでしょうか。ですから何とか治りたいから、まあどんなひどい医者であろうともとにかく彼女は藁をもつかむ思いで医者に行くわけですが、良くなるどころか悪くなる一方、しかもこのひどい医者に自分の財産をどんどんつぎ込んでもどんどん吸い取られていくような、全て搾取されてしまうような不当な扱いを受けていたということなんです。しかも追い打ちをかけるようにもう一つ、この病を取り囲むその当時の社会事情というのでしょうか、特にユダヤ教のユダヤ人たちの宗教事情においてもこの女性は苦しめられていたということなんです。それはこのような長血という病を抱えた人はレビ記の律法にもありますが、汚れた人と律法では定められてしまうわけなんです。汚れた人、それは社会からの疎外を意味します。他の人が送っているような通常の生活をこの女性はすることができなかったんです。しかもただ体が身体的に汚れているというよりも宗教的に汚れた身分であるというわけですから、神様を礼拝するということに関しても、汚れた人が神殿に行ったり、まあ地方の街道に行って礼拝、生贄を捧げることはできませんでした。ですから身体的には体の痛み、精神的には社会から疎外され、しかもその病のゆえに不当な扱いを受け、そして霊的にも魂にも神で、民であるにもかかわらずその神を自由に礼拝することができない、そんな苦しみに12年間耐えていたのがこの女性であるわけなんです。しかし この女性にもある転機が訪れます。それが27節。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。群衆の中に紛れ込みとありますが、この5章をもう少し全体的に見ていきますと、実はこの出来事はある出来事の真っ最中、ある出来事のただ中に差し込まれたお話であるわけなんです。そのお話とは何かと言いますと、街道管理人という立場であったヤイロさんの娘がひどい病気になり、今にも死にそうだということで、ヤイロさんはイエスのところに行って、家に来て娘のために手を置いて祈ってほしいと、そのように願われ、そのヤイロさんに連れられてイエス様はそのお宅に向かう途中にこの出来事が起こっているんです。きっとそのイエス様になんだかなんだなんだとついていく群衆が多く取り囲んでいたと思うんです。そしてこの女性も多くの群衆が耳にしたように、イエスの、噂を耳にして、私もということで群衆に紛れ込んでイエスに近づいていきました。実を言いますと、ルカの福音書にも安心して帰りなさいと言われたもう一人の女性が出てくるんです。その女性はどのような、方かと言いますと、罪深い女性と出てきます。イエスがパリサイ人たちと一緒に食事をしている時にです。そんな厳格なパリサイ人たちのお宅に突然その女性が入ってきて、皆さん覚えてるでしょうか、香油を注ぎ、そして涙でその足を濡らし、髪の毛で脱ぎ取った、そんな女性のお話が出てきますが、その女性は本当大胆ですよね。パリサイ人という律法に厳格なそんな人の家に自分から罪深い女性であるにもかかわらず入っていって、食事中のイエスの前に香油を垂らし涙で脱ぐ、そんな女性の話が出てきますが、その女性とは実に対照的に、この長地の女性は群衆の中に紛れて誰にも気づかれないようにイエス様の衣に触りさえすればきっと私は何か起こるのかもしれない、そんな思いでそーっと近づく、ある意味消極的なアプローチをした女性であるわけなんです。これは正確によるのでしょうか。もしかしたらこの女性が今まで抱えてきたその病から生じるさまざまな問題がこの女性をそうさせてしまった可能性もあるかと思うんです。しかしその女性がイエス様に近づき、その着物に触れた時に、その女性の体に大きな変化が起こるわけです。あの12年間苦しみ続けてきた体の中の痛みが、そしてその血が源から引いていくような今までにない感覚が体の中に起こったわけなんです。ああよかった、これで苦しみから解放されると思ったのでしょうが、実は今日の話は問題はここからなんです。30節を見てください。その女性も体の中に何か変化を感じたように、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。イエス様も感じたわけなんですね。何か自分の体から力が抜けていく、そんなことを感じ、じゃあ誰が触ったのかと 言われ始めるのです。でも弟子たちはポカーンとして、その周りには何百人、何人いるか分かりませんが、多くの群衆に囲まれていた中、誰が触ったなんて絶対分かるはずがない。イエス様に、言っていますから、それほどにそこの状況は慌ただしい、多くの人に囲まれていたのでしょう。しかしもっと驚いたのはその女性なんです。その女性は誰にも気づかれないようにそっとイエス様の衣を触りに行ったにもかかわらず、イエス様がそのことに気づかれてしまったということなんです。どうでしょうか。汚れたものとしてレッテルを貼られ、そして12年間も苦しんできた女性です。他人と接触するようなことは簡単にはできなかったと思うのです。できなかったというよりか、女性自身がそういうことを、そういう公の場に出ていく、そんな勇気もなかったでしょう。ですからこそ、そっとそっと近づき、気づかれないように気づかれないように存在感を消しながら、イエス様のもとに歩み寄っていったその女性が、イエス様の衣さえ触れることができるならば、そしてそのまま誰にも気づかれずにその場を去っていきたかった、これがこの女性の本音ではないかと思うんです。しかしイエス様はそんな女性がの気持ちをさて知らずか、誰が私の着物を触ったのですか、あえて誰もが気づくような大きな声を上げ、しかもわざとらしくかどうか分かりませんが、周りを見渡し、その女性を探そうとするわけなんです。なぜにイエス様はそんなことを、されたのでしょうか。デリケートがある人である、デリケートの人、デリカシーはい、その通り、デリカシーのある人、空気が読める人であるならば、きっとその女性を知っていたとしても、あえて気づかずにそっと返したのではないのかなと思います。しかしイエス様はあえて声を上げてその女性を探すわけです。ですから見てください、その女性は33節、女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。見てください、この女性は恐れおののいてしまっているんです。ああ、もう自分は隠すことはできない。堪忍してかイエスの前に名乗り出て、そして自分の状況をすべてさらけ出したと書かれています。なぜに恐れおののいたのか、それはきっと彼女は自分が病の上に汚れたものと律法で定められている、そのことを十分に自覚していたのでしょう。そんな汚れたものが自分からあえて汚れてない普通の人に近づくということ、しかもイエス様の着物に触ってしまったということは、律法によれば叱責されるべき、何かの罰を受けてもおかしくない行為であったと思うんです。しかもラビ、先生と呼ばれている、律法に通じるイエス様の、呼ばれているイエス様のことですから、きっと自分はこのイエス様に怒られるに違いない、そのしたことを咎められるに違いないと恐れおののいたと思うんです。しかしです、その自分を触った女性が誰だか分かったイエス様はその女性にこう言われています。ご一緒に読みましょう。34節3、はい、そこでイエスは彼女にこう言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。 安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。私を触ったのは誰だと言いながら見渡すそのイエス様を見た時に、女性は恐れおののきましたが、その女性が名乗り出てイエス様に全てを語った時に、イエス様に言われた言葉がこれなんです。怒られるのではないか。そんな恐れおののく女性に対して、あなたのその信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい。恐れるのではなくて、安心してあなたは帰りなさいとイエス様は言われているのです。そしてこのあなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさい、この語られた二つのこの言葉から、イエス様がなぜにあえてこの女性を公衆の面前に晒し、このような、イエス様との、関わりを持ったのか、最後に考えて終わりにしたいと思います。一つはこの女性の信仰です。でもどのようなこの女性の信仰はどのような信仰だったでしょうか。大胆な、称賛されるような信仰とはちょっと違うような気がするんです。実に控えめな消極的な信仰ではなかったのでしょうか。しかもこのお話自体、一つのお話として取り上げられているのではなくて、21節から始まり最後まで続くヤイロという人物の娘の、癒し、そして死からよみがえらせる、そんな奇跡の間に挟み込まれたようなお話なんです。ヤイロはこの女性とは違い、群衆の中に出て行ってイエス様の前にひれ伏して、イエス様どうか私のうちに来てくださいと大胆にイエス様に願うような姿が描かれています。そんなヤイロの話の隙間にそっと挟まれているような、誰にも気づかれたくない、もうどうでもいいから、ただ触るだけでいいから、それだけでいいからという女性の信仰が、イエス様はその信仰を評価し、あなたの信仰があなたを治したのですと言われているわけなんです。じゃあこの信仰の評価基準とは何なのかなと考えたわけなんです。私たちも信仰と言いますと大胆な一歩を踏み出す、ね、イエス様を信じて自分では信じられないようなことに大胆に踏み出していく、願っていく、そんな信仰が私たちの間ではよく評価されるの、される傾向があるかなと思うんです。しかしどうやらこの箇所を見るならば、イエス様のその評価基準というものは、私たちの目からすれば多くの人から称賛を受けたり評価されるような大胆な信仰ではなく、しかもだからといって消極的な信仰が評価されるのでもなく、イエス様の前にひれ伏して大胆に懇願するような信仰でも、気づかれないように陰で信じるような信仰でもなく、どうやらイエス・キリストに近づこうとする私たちからの歩みをイエス様は評価されているようなんです。そしてイエスのもとに歩み寄ってくる、そんな人たちをイエス様は大胆でも消極でもその信仰を評価し、そしてその人を憐れんでくださり、安心して帰りなさい イエス様はその人に平安を与えてくださり、その身元から送り返してくださっている。このイエスに私たちが近づこうとする、その信仰が評価されているということなんです。そしてもう一つが、この安心して帰りなさいという、安心という言葉です。まあ、この女性にとっては二つの意味があったのかと思うわけです。それはもちろん身体的な回復、癒しから来る安心ではないでしょうか。12年間も苦しめられてきたわけですから、その痛みがなくなる、苦しみから解放される、そして健やかでいることができる、これは体が回復することによって、ことによって得る安心であります。そして何よりもイエス様は群衆に紛れた中の一人として、誰かわからない状態ではなく、本当にこの女性の痛みを個人的に知ってくださるお方であるということなんです。しかしこの女性を苦しめてきたのは病だけではありませんでした。先ほども考えましたが、精神的、霊的な問題もこの女性を苦しめてきたと思うのです。イエス様があえてこの女性がイエス様の着物に触れたことを群衆の前で公にし、隠して全てを終わらせるのではなく、あえて人の目のつく形でイエス様とのその女性とのやり取りを行ったのは、一つに信仰とは決して一方通行ではないというメッセージであったかと思うわけなんです。信仰とは神との関係です。イエスに近づき、そして近づくだけではなく、イエスと出会い、そして出会う時に持たれるイエスとのやり取り、会話、そしてそのことを通しイエスを知り、そしてその中でイエスを信じ信頼し、それでイエスとの新しい関係がスタートする、これがイエスの求めておられる信仰ではないでしょうか。もしこの女性がイエスとの何の接点も持たずに、ただ触れただけで帰ってしまったならば、もちろんその女性はイエスのことをありがたく感じたかと思いますが、個人的にイエスと出会うということはなかったと思うんです。信仰とは決してこの女性の病気が治るという個人的な利益をもたらすものではなく、私たちが信じる信仰とはイエス・キリストとの関係がそこにあるということなんです。そして関係があるがゆえに大切なことが、最後礼拝者として私たちが回復されていくということではないでしょうか。この女性は今まで12年間宗教的には汚れたものとして社会から疎外され、そして神の民でありながらも神を自由にまともに礼拝することができなかった、そんな苦しみと飢え渇きを経験したことと思うのです。しかしイエス様が多くの人のいる目の前でこの女性が癒されたこと、安心して帰りなさいと言われたことによって、この女性は社会的にも、また礼拝者としても、また同じように、他の人と同じように神様を礼拝することができる、そんな一人として回復していく恵みを得たわけなんです。そしてこの女性が礼拝者として神を礼拝していく、そんな中に神との関係がさらにさらに深められていくことになるのです。もちろん体の癒し、心の回復も大切であることで、大切であります。しかし 礼拝者としての回復という恵みを皆さん考えたことがあるでしょうか。これが私たちがイエス・キリストを通して私たちに注がれる福音の祝福であるわけです。神の似姿に人は作られ、そして神の霊を私たちに吹き込まれた人間は創造主である神の身元に戻り、神との関係を回復し、そしてその神を礼拝する礼拝者として歩む、そんな本来の姿に立ち戻るときに、心の本当の平安、安心、シャロームを取り戻すことができるのです。まるで放蕩息子が父のもとに帰り、その父の身元で安心を得たように、私たちも私たちを作られた神のもとに戻るときに、本当の私たちの心の平安、安心を得ることができるのです。私たちは時にそのような霊的なことに関しては関心を持たずに、特にこのような社会においては、私たちのその周りにもコンクリート、アスファルトで全てが囲まれているように、私たちの心にもそのようにコンクリートやアスファルトやこの世の中のさまざまな目に見えることで私たちの心を覆い、そういう霊的なことに対して目を注がない、目を向けていかない現実があるかと思います。しかし谷川の鹿がその水を求めるように、私たちの心は神の命の息吹を求めるわけなんです。そしてそんな神とのつながり、神のもとに戻る道を示してくださったのが私たちの主イエス・キリストであり、そんな神とのつながりによって私たちが得ることができる新しい命を与えてくださるのがイエス・キリストであり、そんな命の源である私たちの天の父である神を知る、すなわち真理を示してくださったのがイエス・キリストです。皆さんの信仰はどのような信仰でしょうか。大胆な信仰だろうが、消極的な信仰だろうが、私たちはイエス・キリストのもとに近づいていきたいと思うのです。イエス様によって体も私たちの心も、そして魂も礼拝者として回復を経験し、そして私たちにこの与えられている礼拝という時間を神から与えられている恵みとして受け止め、この礼拝を通して私たちがますます神とつながり、その神の命の中に生き、そして神の真理の御言葉に導かれて歩むことのできる、その安心を、平安を心に今週もご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。